一咕噜白的羊，一大缸啊碗，乌红色裤子，几张啊张皮，卡木伊马乌西的卡。
イランカプテ、おはようございます。2016年10月9日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ、第186回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM いい庭では毎週土曜日に、帯広市の FM イングでは第3日曜日に、神戸市のインターネットラジオ FM ワイワイでは第3土曜日に放送されます。FM イングでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。明日10月10日は体育の日で、阿寒湖ではマリモ祭りが開催されます。スタジオのあるここ二豚にもすっかり秋の気配を感じられる季節となってきました。アイヌ語で10月はスナンチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
次のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは訃報です。9月22日付北海道新聞より、アイヌ文化伝承に尽力、68歳横山睦美さん死去。アイヌ民族として初めて神謡カムユカラを文字記録し、アイヌ神謡集を表した叔母の知里幸恵の功績を伝えるため尽力した登別市の横山睦美さんが9月21日亡くなった。登別市内に2010年知里幸恵銀の雫記念館を開設して館長に就くなど、アイヌ文化の伝承に力を尽くした。記念館を運営する NPO 法人知里新社の副理事長で、夫の高尾さんは横山さんと結婚後にアイヌ文化を伝える漫画や絵本を数多く出版。虚しさのようなものを感じる。記念館が完成したときは、かけがえのないものができたと喜んでいた、と声を震わせた。記念館の建設募金委員会の代表を務めた作家、池澤夏樹さんは、アイヌ文化の継承と普及に大きな力のあった人だった。多分、自分が知里幸恵の姪であるということを運命と受け止めて、運動の力に変えたのだろう。今、導きの灯火は彼女の手を離れた。次の世代がしっかりと受け止めて掲げなければならない、とコメントを寄せた。施設建設の発起人の一人である北大の小野雄吾名誉教授は、まだやれると思っていたので残念。睦美さんは非常に芯の強い方で、幸恵さんの功績を広める最大の原動力だった、と惜しんだ。横山さんは癌のため、68歳で死去した。通夜は近親者で行い、告別式お別れ会は9月23日同記念館で行われました。ご冥福をお祈りいたします。本日2つ目の記事は9月29日付北海道新聞読者の声欄より、札幌市の石井ポンペさんの読者の声です。100年記念塔解体すべき。先日北海道博物館を見学した。リニューアル前の北海道開拓記念館とは全く比較にならないほど、子どもも大人も楽しんで歴史を学べる博物館となって嬉しかった。もう少し展示方法を工夫するともっと良くなると思う。その足で森林浴をしながら先へ行くと、赤錆びた北海道100年記念塔が目に入った。これは1869年、明治2年に 開拓使が設置されて100年目の1968年に着工され、1970年に完成した。北海道開拓の名のもと、北海道が数億円をかけて建立したものだ。私たちアイヌ民族には絶対に容認できないアイヌ民族不在の歴史観に基づく行政の事業であった。今この塔は錆がひどく剥がれて落下するので、周囲にロープを張って立ち入り禁止の地域となっている。多大な金を使って維持管理している事実を知り、憤りを覚える。この塔は早急に解体し、樹木を植えて森林公園に戻すべきだ。そのことで私たちアイヌ民族はもちろん、多くの人々が喜んでノッポロに足を運ぶことになるだろう。本日3つ目の記事は10月1日付北海道新聞より、アイヌ民族の遺骨計20体の情報公表。北海道大学と札幌医科大学は9月30日、研究目的などで収集したアイヌ民族の遺骨のうち、身元を特定した20体についてホームページなどで情報を公表した。遺骨が発掘された場所は、日高管内ビラトリ町など道内3市町とカラフト、サハリンで、両校は遺族が名乗り出た場合、確認した上で返還する。北大は特定遺骨17体を保管する。このうち1体は想定していたアイヌ民族の遺骨と異なる可能性が浮上し、今回は16体の情報を公表した。発掘された遺骨は、ビラトリ町8体、日高管内浦河町7体、カラフト1体。発掘時期は、ビラトリがいずれも1933年、カラフトは36年、浦河の7体のうち5体は1931年で、残る2体は不明。一方、殺衣大が保管する特定遺骨4体は、1966年に千歳市で発掘された。両校とも個人情報保護の観点から遺骨の名前を公表していない。確認期間は1年間とし、遺族を名乗る対象者が現れた場合、所定の手続きで遺族と確認できれば返還する。確認期間を過ぎても引き取り手のない遺骨は、2020年に胆振管内白老町に開設する民族共生象徴空間の慰霊施設に収める方向だ。アイヌ民族の遺骨は、政府が全国の大学に調査し、2013年度までに12大学で約1600体を確認した。このうち北海道大学は約1000体、札幌医科大学は約250体保管している。本日最後のニュースは、10月2日付北海道新聞より、アイヌ文化、衣服に凝縮。苫小牧市美術博物館、専門家が技術解説。苫小牧市美術博物館で開催中の工芸品展、イカラからアイヌ刺繍の世界に関連して、大阪の国立民族学博物館の吉本忍名誉教授が10月1日、衣服などの制作技術について同館で講演した。吉本氏は約40人を前に、アイヌの衣服から見えてきたことと題して話した。アイヌ民族のアトゥシ、オヒョウの皮の樹皮衣の材料となる糸作りの映像を見せながら、草や木の皮を裂いたものを編んで糸を作っており、極めて丈夫。現代では再現が難しい技術だと述べた。吉本氏は講演後、参加者と館内を巡りながら、国内最古とされる18世紀のアトゥシなどを解説。参加者からは、どのように織られているんですか?と質問も出た。アイヌ民族を研究テーマにするという、北海道教育大学函館校3年の田村美咲さんは、アイヌ民族の美意識や技術を知ることができました、と話していた。同展覧会は11月3日まで。以上が本日のニュースですが、志郎さんコメントをお願いします。
はい、横山睦美さんがですね、68歳でお亡くなりになったということで、知里幸恵記念館の館長さんでしたけども、 まあ、惜しい方を亡くしたなと思っております。ご冥福をお祈りいたします。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。ワイワイガヤガヤのコーナーです。今日はちょっと参加者が少なくてワイワイガヤガヤというよりはひとひとボソボソになりそうな気もしますが元気出していきましょう、はい、では参加者の自己紹介です。
はい、私二豚に在住の茅野史郎です。茅野史郎です。よろしくお願いします。
はい、続けて担当の仙石優子です。新日高町より参加しております。今日はこの2名でお送りしていきたいと思いますが、今日のテーマは〇〇の秋ということで、まあ、読書の秋や食欲の秋などいろいろあると思いますが、史郎さんはどんな秋をイメージしますか？
そうですね、私の場合はやっぱり食欲の秋かなまあこのスタジオのあるすぐそばにですね大きな栗の木があるんですけど、ちょうど栗がですね先週あたりから満開じゃない実って、あの保育園児とかもね拾いに来てるんですよ。
ああいいですね、うん、
であと私の妻とかですね、はい、あの栗拾いに来て栗ご飯も3回ぐらい食べたかな。
3回もですか、いいですね。
だから栗がご飯よりも多い普通だったら茶碗いっぱいに栗3個ぐらい入ってればいいの、うん、それがもう10個ぐらい入ってるね。
リッチな栗ご飯で
だからなんか食欲の秋っていう感じかな、うん、やっぱりね秋っていうとね、
いっぱい食べてますか？
うん、まあ栗ご飯だけはねあの食べました、うん、それと松茸ご飯もね実は、
いやいいものばっかり食べてます ね、
食べたんですよ。まあそれ地元の方からいただいたんですけどね、うん、ここの平取町二豚にっていうのは猿川の反対側、通称川向かいと我々呼んでるんですけども、うん、その川向かいはすごい切り立った崖なんですけども、松茸がたくさん取れるそうです。私は取りに行ったことないので。
今年はなんかすごいたくさん
取れそうですね。あの松茸がね、あの人の言うところによると6月に雨がいっぱい降って、うんうん、そうして秋になってちょっと気温が下がると、キノコって出るんだそうですね、うんうん、だから今年はなんかすごいたくさん出てるというような話は聞いてます。ただし私はそういうキノコ狩りっていうか松茸狩りもしないっていうかできないので、あの人代理ですね、人に人がくれたっていうか、あの松茸をもらえばどうにか口に入るという、買ってまでは食べないですけどね、
ちゃんとねこう、茅野家に届けてくれる。
そうそうそう、まあありがたいですそれはね。
本当ですね、羨ましい、
羨ましい。
じゃあ私はそうですね、秋ね、いろんな秋ありますけど、いやすっかり寒くなってきて、布団にこもるのが楽しい季節という消極的な、なんかあの朝が日差してくるのも遅くなり、夜日暮れるのも早くなってきて、布団が恋しくなってきましたね、
はい、そうだね、もうそういう時期になってきましたね。なんか今年はね秋が始まるのが遅くてね、
そうですね、
結構あったかい感じだったんですよね、9月の半ばあたりでもね、して10月入ったらやっぱりさすが朝夕寒いかなというかね、いや
ほんとヒヤッとくるようになりましたね、う
ん、確かね 3,4 日前東川町で氷点下って言ってましたよ。
もう出ました、
あの旭川の近くですけどね、
雪も降った、
そうそうそう、ね、関北峠はもう雪何センチか積もったって出てましたから、もし車であの峠を通る人なんかは絶対スノータイヤ、
いや
まあスタッドレスかわかんないですけど、まあ、そういう冬装備じゃないとちょっと峠は危ないかなと、
そうですね、全国の皆さん北海道もう雪ですよ雪、
そうそう、もう冬のね冬将軍がもう近づいてきてるぞみたいな、そういう感じですね。
景色としては綺麗なんですけどね、生活する分にはめんどくさいですよね、
まあね、まあ寒いのもまあ嫌だっていう人もいるだろうけど、私なんかあの寒さが来るとなんか凛としてね、なんか身が引き締まるような感じで、ある意味好きでもあるんだよね、で家の中入りゃあったかいし、だからそういうギャップがいいよね、外寒いけど家の中あったかいみたいな、
外に踏み出した時のこうキュッと引き締まる感じありますよね、
うん、そういうのは好きだなと思ってますけどね、
うんうん、そうですね。あと秋といえば何でしょう、読書の秋とかどうですか。
そう、あ、そうだね、最近は唯一読んだのは絵本一冊だった。
あ、今日紹介担当ですもんね。そうすか、そうか、う
ん、なんかダメだ、うん、怠け者でね、新聞はちゃんと読んだりネットのニュースは見るんだけど、うん、本買ってきても積んどくみたいになってる。
やばいやばい、私も同じですね。でもね、うん、そっか、あと食欲の秋に戻れば、うん、秋といえば秋味なんかも。
あ、そうですね、
イクラとか食べましたか今年も。
まだイクラは食べてないですね、うん、ただあのここビラトリアイヌ協会というアイヌの団体があって、まあ、その団体が中心となってイオル事業っていうのをやってるんですよ、はい、まあ、実際やってるのはアイヌ文化推進研究推進機構っていう団体がやってるんですけども、はい、その団体と相談しながら、うん、その新しい鮭を迎える儀式、アイヌ語でアシリチェプノミっていうんですけど、それつい最近ですね、うんうん、あの行われましたね。してあと、あ、そっか、それは、あ、失礼しました。つい最近行われたのはビラトリダムの、うんうん、あの関係ですよね。ああ、うん、してあと15日に行われるのはそのイオル事業。
ああ、じゃあ地元の方の事業としては15日これから行われる。
そうですね。だから、うん、その新しい鮭を迎える儀式ですけども、うん、その鮭を孵化場から買ってくるんだそうですね、何十匹か、ね、
ああ、そうだ、
まあ、買ってくるかタダでもらってくるか、でそれをイケスみたいなところへ話して、うんうん、それみんなでアイヌの伝統的療法で取る、うん、まあ、マレっていう、うん、
はい、
それで取ったりすると、そうすると、うん、それに参加した人はお裾分けをいただけるそうなんだよね、うん、だから辻子がもらえるのか、うんうん、切り身がもらえるのか、その辺はちょっと分かりませんけどね。
楽しみですね、
だからそういうのもあると思います、うん、参加すればですよ、
うんうん、いや昔は何でしたっけ、鮭、うん、がお腹をこすって背中は火に焼けるほどに大量に川に上がってきたっていう、
あのカムユからで、そういう描写があるんですよね、たくさん鮭が遡上してきて、うん、本当にそこにいる鮭は腹をすりむき、川面にいる鮭は天火で背中が焦げるほど、いたという描写があるので、本当に昔はそれぐらいいたんでしょうね、うん、
小さい頃とか見たことありますか。
いや、そんなにね、たくさんその登ってきたという記憶はないんですよね、うん、私はね、うん、
なんか川で泳いでる鮭見るとね、ワクワクしますね、
まあ、そうですね。はい、
はい、そしたら、本日は〇〇の秋ということでワイワイガヤガヤヒソヒソのコーナーをお送りいたしました。ありがとうございました。茅野茂、二谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また茅野茂が外国のさまざまな少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただくことができます。また公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂二谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円、館長在館時はご要望に応じ解説なども行っております。調律博物館や二谷温泉湯からとともにご訪問ください。
インタビューのコーナーです。本日のお客様はアメリカ合衆国ニューヨークにお住まいの溝口直美さんです。おはようございます。
おはようございます。
まず溝口さんのご出身地を教えてください。これは日本国内ということですけど。
はい、私は兵庫県の加東市というところで生まれ育ちました。
なんか聞くところによると山田錦という米を作ってるっていうふうに聞いたんですが、それは今も作ってるんですか？
そうです、今私の父親が、はい、あの山田錦を1丁ほど多分作ってると思います。
きっと兵庫県で1丁ってすごい大きな農家じゃない？
結構広いと思います。
なるほど、すごいですね。だ、美味しいお酒を作ってるわけですね。
そうです、あの帰ったらいつもお酒がどんと、うん、あのあります。
じゃあ日本酒は好きですか？
好きですね、はい、うん、
なるほど。他のアルコール類は飲むことありますか？
飲みます焼酎、ビール、モッカ。
溝口さんは現在ニューヨークにお住まいですが、アメリカへ渡るきっかけは何だったんでしょうか、教えてください。
はい、私は1995年から映像作家として、フリーランスで、まあ、ディレクターをしております。それで、まあ、日本では観光庁、それから企業、コマーシャル、テレビ局、さまざまな、まあ、ビデオを作ってきたんですけれども、ディレクターとしてやってるうちに、まあ、特にあのテレビでは、流す本数も分数も限られてますので、例えば、インドのストリートチルデンだったり、タイの、まあ、エイズに侵された子どもたちであったり、まあ、そういう人たちのことをあの発信するときにですね、どうしても日本の人に分かりやすくあの簡潔にあのやるっていうのが、まあ、番組でもあるので、まあ、どうしてもちょっとかわいそうな人たちだったりとか、まあ、ちょっと割とステレオタイプな感じが、まあ、なきにしもあらずというあの発信方法があって、まあ、ちょっとディレクターとしてちょっと疑問というのかな、ちょっとあんまり気持ち悪さをあの感じてまして、実際にそこに365日暮らしているその人たちが実際にカメラを持って自分たちが言いたいことを発信する方をするっていうことにすごく意味があるんじゃないかと思い出したんですね。それで、いろんな、まあ、あのことを考えているうちにニューヨークにあるダウンタウンコミュニティテレビジョンセンターという1972年から、非営利法人として障害者だったり、まあ、あまり裕福でない中高生だったり、あと一般の人に市民メディアっていう日本では言い方しますけれども、その人たちがカメラを実際に持って発信するっていう団体を見つけまして、非常に興味を持ちまして、まあ、1年間という、まあ、期限付きの月で行ってみようと思ったんですね。それがきっかけです。
なるほど。現在ですね、ニューヨークではどのようなお仕事をされているのでしょうか？
はい、そのニューヨークに行ったのが2004年に渡りました。で、そのダウンタウンコミュニティテレビジョンセンターっていうところでインターンを、まあ、2年半ほどしまして、で、まあ、その頃に、自分がやりたい、自分も非営利法人をやってみたいという意欲がだんだん湧いてきまして、コロンビア人ですね、の、まあ、パートナーですねと出会いまして、まあ、彼が、コロンビアの先住民に実際にカメラを持って行って教えて一緒に作るという、非常に私が持ってた夢ですね、ビジョンととても似通ったことを持っていて、まあ、意気投合しまして、で非営利法人を、まあ、この2人とあともう1人いたんですけれども3人で立ち上げました。でその仕事を2014年まで、まあ、しておりましたが、もう団体は辞任してるんですけれども、まあ、そういう非営利活動をですね、南米のコロンビア、それからエクアドル、ネパールに行きまして、主に先住民の方に、ビデオ機材を提供して一緒に作る、それで機材を置いて帰るという手法でやっている、そういう活動をしながら、まあ、ちょっとそれだけでは食べていけないので、NHK だったり、まあ、テレビ局ですね、日本のテレビ局、それから、まあ、現地の企業の様々な、まあ、ビデオを作るという、まあ、それでちょっと制御を立てながら、生活をしています。
ビラトリ町へはですね、何回もいらっしゃると思うんですけれども、訪問のきっかけっていうのは何だったんでしょうか、教えてください。
はい、これは先ほど言ったあの非営利法人の活動と非常に関係をしてまして、まず私あのコロンビア の, なあの先住民 の, あの方々のところに行くということを2008年から、やってみようということで、始めたんですが、その時に、まあ、自分が一緒にやってるその仲間たちから日本にも先住民いるよねと、でご存知なんですね、みんな知ってるんですね、アイヌ民族っていうんでしょと、でどんな生活してるの、どんなこと、どんな文化があるのって言われて、私正直一言も答えられなかったんですね。でこれは自分 の, あの母国であるあの日本の先住民のことは、これはもう知らなければいけない、で知りたいという気持ちが非常に強く湧きまして、でそうですね、たまたまその時に市民メディフェスっていうのがあの京都であったんですけれども、その時に、まあ、自分が懇意にしている仲間がいまして、ちょっとアイヌ民族に興味があるんだけどっていうことを、まあ、言いましたら、そこの方が FM ピパウシーをこのラジオ放送を紹介してくださって、じゃあまずそこに行ってみようっていうことで、来たのがきっかけです。
なるほど、そのきっかけ私すっかり忘れてました。じゃあ京都のメディフェスっていうことはメディアフェスティバルでしたっけ。
そうです。
その時に、じゃあ、どなたに紹介してもらったんですか？
その時は、FMYY という神戸の。あ、
FMYY の日比野さん。
そうです。
ああ、なるほど。
はい。
ああ、そうかそうか。やっとなんかちょっと思い出した。
ちょうど私が交流会に行った時に、うん、ああ、先ほど帰られましたって言われたんですね。
そうだったんだ。なるほど。じゃあ、その後、じゃあ、ビラトリチが来て一番初めに来たのは、FM ピパーシーだったの？
そうです。
じゃあ私のとこに来たんだ。
そうです。カエロさんにメールをして、うん、でもアイヌ語教室もされてるっていうことだったんで、うんうんうんうん、興味を持って、はい。
なるほど。
はい。
はい、まあ、実際、そのアイヌ民族に直接、まあ、最近は取材してですね、映像に今残してるわけですけども、その取材をしてどういうような感触というか、感想を持ちましたか？まあ、この、特に年配者の方にいろいろ。お話を聞いてると思うんですけど。
そうですね、私本当にもう教科書、本当恥ずかしいんですけど、教科書に、まあ、2行ぐらい、北海道にアイヌ民族という民族がいますよぐらいの知識しかなかったので、実際にどういう生活をして、どういう言葉があって、どういう文化があってとか、古老の方はみんなほとんどの人も思うかもしれないんですけど、アイヌ語をペラペラ喋って生活している人なのかな、あるいはどんな家に住んでるのかなとか、全く想像ができなかったんですけれども、実際来てみて、あと古老の方の家にホームステイをもう足掛け8年させていただく中で、だんだんといろんなことが分かってきましたね。で現在のアイヌ文化ですね、やっぱり映像を撮りながら、こう日本の非常に和人の文化、日本の文化とアイヌ文化をうまくミックスさせながら、でもこのビラトリ町っていう町は非常にアイヌ文化を継承する、あるいは啓発していく活動がもう若い人もからお年寄りまで非常に活発という、非常に元気をいつももらってますけれども、だからこの文化はきっとこう残っていくなという手応えを最近は感じてます。
なるほど。まあまあ、直美さんと呼ばせていただきますけど、直美さんはね、ビラトリ町匂いの、川名の和信さんのところで、まあ、寄宿というか、
はい、
泊まっていろいろ取材活動、または勉強してるわけですけども、
はい、
その川名の和信さんに会うことによって、どのような形で自分が影響を受けたか、その辺の話をちょっと教えてください。
まずやっぱり感じたのは、まあ、和信さん、個人の性格もあると思うんですけれども、最初にそれこそアイヌ語教室に初めて行って、じゃあありがとうございましたって帰るときに、どっから来たって声かけてくださったんですよね、和信さんが。で、いやこうこうこうで来てるんですって言ったら、また来いって言われたんですよ、勉強してるんだったら。で、まあ、私正直にやっぱりアメリカに住んでますし、そんなにこう何回も来れるほど経済的に余裕もないし、レンタカーも借りなくちゃいけないしっていう話をしてたら、もう正直そんなしょっちゅう来れないかもしれませんって言ったら、じゃあうち泊まれっておっしゃってくださったんですね。でそこから始まってるんですけど、でなんていうんですかね、そういうオープンな人を受け入れる、なんですかね、習慣じゃないな、人を受け入れる、そういう懐の広さっていうのか、でそれをいろんな話をしているうちに、 あのアイヌ民族自体が昔からその外の人を受け入れる、あるいは和人の人、子供を、ね、養子にするとか、あのそういうやっぱりあの、うん、あの懐の太さっていうんですかね、があるっていうことをだんだん分かってきて、なんかなんでしょうね、あの他のやっぱり国の、あの先住民族のところにもいくつか行ってますけれども、やっぱりこう壁があるんですよね。やっぱり外の人にこう迫害されている歴史があるので、やっぱすぐ非常に壁を感じる。でその中で同じように衣食住を共にして、あのしているうちに、会話をしているうちに、だんだんとこうあの心が通じ合うっていうあれがあるんですけれども、そのアイヌ民族の人、特にここのビラトリの人はそういう意味で非常にオープンであったっていうことは、非常に私もラッキーだし、あの学びましたね。
これは最後の質問になります。
はい、
ビラトリ町に居住するアイヌ民族へのエールをお願いいたします。
まあ、エールというほどちょっともう 大それたことは言えなくて、まあ、私はもう今も勉強させてもらってる、まだたった8歳ぐらいのね、あのまだ小学生ぐらいのレベルだと思うんですけれども、あの、まあ、8年来ていることで、あのさっきも言ったんですけれども、あの地元の人がいろんな方面から本当にもう衣食住すべてですね、あと言葉、アイヌ語教室も3つもありますよね、最低でも、あので小学校でも教えてると。でだから要するにちっちゃい子からあの大人まで、あるいは老人までもう全部一緒になって、このアイヌ文化をあのどんどん活性化したり継承したりしているっていうことが非常に来てて、こっちも元気が出ますので、これからもどんどんどんどんあの続けていただいて、なんか私の中であと5年後ぐらいにはもうビラトリ町内でアイヌ語が飛び交ってるような、そんなイメージもあるので、まああのこれからもあの見続けていきたいし、あの皆さんともかなり仲良くなったので、あのなんていうのかな、でもちょっと情も湧いてきてあのこれからもあのお付き合いさせていただきたいなと思っています。
はい、本日のお客様はアメリカ合衆国ニューヨーク市にお住まいの溝口直美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
盗んだものは元へ返す。そんな当たり前のことがどうして、FM キワウシのリスナーの皆さん、いらんからぷて、木村文夫の言いたい放題の時間です。私は植木哲也氏の学問の暴力を読み、衝撃を受けています。言いようのない屈辱と、止めようのない怒りを覚えました。それは明治、大正以降にかけて、小金井義清、小玉作左衛門、ほかたくさんの学者と称する者たちが、医学的調査としてアイヌ民族の墓地から数千とも言われる遺骨を盗掘したといいます。中には、脳みそが垂れ落ち、肉片のついた骨をも持ち去るという、この者たちは、まさに下道であり、鬼畜にも劣る非人間的行為ではないだろうか。なんともおぞましい。私は最近、人である人、シサム、良き日本人との素晴らしい出会いが多いのだが、この、学者たちは人でなしの集団だ。この者たちが掘り起こしたその遺骨を今アイヌ民族が返せと言っているのに、何をためらうことがあるのか。日本国憲法下では盗んだ者は元へ返す、でなければ処罰される、そんな当たり前の道理がわからないはずもないのに、他にも信じら
られないことが、東京大学医学部のどこかに小金井義清の銅像の前に、アイヌのものと思われる頭骨のレプリカがあるのを写真で見ました。どうしてこの銅像の前へ頭骨を置くのか、アイヌの人権尊厳を踏みにじり、いつまでこの醜い銅像を建てておくつもりなのか、なんとも恥ずかしい。恥を知れ恥を。医学を学ぶ若者たちよ、この醜い銅像の前を素通りしないで立ち止まり、何かを感じてほしい。さて、北海道アイヌ協会にも問題が、白老へ収骨するという方向らしいが、それでは現代版強制移住ではないのか。国、大学の思うがままに翻弄されずに、先人たちのために頑張ってほしい。盗掘した国、大学が自らの手で遺族、地域の希望するように丁重に再埋葬するのが先人たちへのせめてもの供養、償いではないのか。もう一度言う。取ったものは元の場所へ返す。当たり前のことではないのか。木村文夫の言いたい放題の時間でした。次は、いつものように私のエッセイを貝沢博子さんに朗読してもらいます。よろしくお願いします。
まず朗読の前に、文中に出てきますアイヌ語を説明させていただきます。ペウレチェプ、若い鮭。カムイチェプ、鮭。スイウヌカラアンロウ、また会おう。チカッポウタラ、小鳥たち。チカップ、鳥。ヌプリ、森。カムイ、すべての生き物。イヤイライケレ、ありがとう。チャテ、猫。ユク、鹿。キムンカムイ、ヒグマ。それでは朗読を始めます。カムイたちシリーズ、聖火、鹿。赤トンボが舞い、殿様バッタがバタバタと大きな羽音で飛び回る。ペウエチェプの先発隊が我が町の堤防に到着したと仕事仲間が話をしているのを聞くと、秋もそう遠くないところに来ているなぁと感じる。一ヶ月、一年の過ぎる速さに寂しさを覚える。そんな年頃になってきたのか。8月に入ってから日差しはきついが、朝夕ちょっと涼しくなってきた。そろそろ薪ストーブの出番が少しずつ増えてくる。そんな季節が来た。出勤前、いつものようにチカップウタラたちの見送りが今日はない。霧雨のせいかと思いながら現場へと向かう。ヌプリも霧に覆われていたが、現場に着くと一瞬霧が消え、雲の隙間から太陽が覗く。山々の緑が霧雨に濡れ、一層深みを増し、なんとも神秘的な空間だ。そこに緑のヌプリをバックに、ぽつりぽつりと月見草が黄色い花を、山ユリが赤い花を開いている。里山近くでは、大ウバユリの黄緑色の大きな花が何とも美しい。大ウバユリの根は、でんぷん質が多く、昔はアイヌ民族にとっては、穀物の次に大事な食料の一つだったのだ。収穫は花が咲き終わり、翌年の5月頃だったと記憶している。俺の母がでんぷんの取り出し手順を地元の若者たちに何度か指導していた。話を現場に戻そう。太陽が隠れ、再び山全体が霧に覆われていく。 チカップウタラカスの声は聞こえないが、チカップアオバトがワオリワオワオリと、クスイエプがホーホーと、この2羽の声だけが山々に響き、一層神秘さを増す。そこへ、やぶから数頭の子連れのユクが、いきなり俺たちのすぐ近くに飛び出してきて、ピッピッと異常なほどの警戒音を発する。明らかに見慣れている俺たちにではなく、違う物体に。察するところ、キムンカムイだろう。俺たちに助けを求めてきたかのように、近くで警戒音を発していたが、そのうち危険物体が遠のいたのか、少しの間近くで草をついばみ、向かいのヌプリの方、霧の彼方に消えていった。ヌプリに住むカムイたちの人間が立ち入れない領域という現実を感じた。一日中強い霧雨に体がびしょ濡れになりながら仕事が終わる。帰り際、タモキノコを見つけてみんなで分け合う。ヌプリのカムイよ、いやいらいけれ。明日また同じ現場。今日はカムイからのいただき物、タモキノコを魚に、熱燗でカムイたちに乾杯。カムイたちよ、水うぬからんろう。あくる日、朝から騒々しい。女房がベランダから外の様子を見ている。我が家のチャペと子供を五六羽引き連れている高麗キジとのバトルが始まっている。キジは子供たちを守るために必死に立ち向かう。黒猫母さんも小さい体で頑張る。一分ほどのバトルが続いたが、子供たちが草むらに隠れたのを確認したかのようにして、重い体を宙に浮かせ飛び去った。本当に母さんは強し。そんな様子を尻目に現場へ向かう。今日は昨日とは違い、好転になった。現場へ着くと、昨日とは打って変わっての出迎えを受ける。チカッポウタラたちも霧雨で行動できなかった昨日の鬱憤を晴らすかのように、大声で騒いでいる。仲間に入って話したくなるような、そんな賑やかな雰囲気に、誘われるように、ゆく六頭が一頭のポンゆくを連れて現れた。昨日のファミリーなのか？その中の一頭の若いオスゆくの様子がおかしい。病気なのか怪我なのか。昨日の騒ぎのもとは、おそらくこの若いゆくだったのだろう。獣たちは、こういった弱く傷ついたものを嗅ぎ分ける能力が、すごいと聞く。今後どうなることやら、そんな思いで仕事が始まる。この時期、高山から吹き下ろす風が少々冷たくなってきた。汗をかくといっぺんに体が冷える。午前の仕事が終わり、昼食は車の中。これまでは暑いのですべてのドアをオープンにしていたが、今は締め切っての食事である。そんな山奥の高所の現場なのだ。今日も無事仕事を終える。明日からはもっと山奥へ、幌尻岳の真下に現場代わりになる。またカムイたちに遭遇できることを期待する。カムイたちよ、いつもイヤイライケレ。それではもう一度、本文中に出てきましたアイヌ語を説明させていただきます。ペウレチェプ、若い鮭。カムイチェプ、鮭。スイウヌカラアンロウ、また会おう。チカッポウタラ、小鳥たち。チカップ、鳥。ヌプリ、森。カムイ、すべての生き物。イヤイライケレ、ありがとう。チャペ、猫。ユク、鹿。キムンカムイ、ヒグマ。以上でした。
にちは。伊豚に小学校だよりの時間です、担当させていただいているのは伊豚に小学校校長阿部秀智です。今日もよろしくお願いします。今週伊豚に小学校ずっと、アイヌ文化というふうなことで総合の時間を使って学習をしているんですけれども、あららき活動っていう風なのでもう十数年続いてると思います。それで今週ちょうど地域の、方に来ていただいてむっくり作りを行いました。むっくりを作ってそして鳴らすまでっていう風な、そういう風な体験を行ったんですけれども、その際に子供たちはもう慣れたもんで、結構作ったことがあるというふうな、そういうふうな子供たちもいまして、とても楽しく、ワイワイやっておりました。で、最終的に、完成して音が鳴るっていうふうな、そういうふうなところまで行って、2時間かけてその活動をしたんですけれども、その最後に、子供たちの代表の女の子が感想で、こういう活動ができるのは、伊豚に小学校にいるからだと。他の地域ではこういうことはできない。改めて自分たちは恵まれているんだなっていうふうに感じました。っていうふうな、そういうふうな感想を述べてくれました。自分たちの土地に、自分たちの住んで生まれ育っているところに誇りを持って、成長しているっていう、そういうふうな姿を見て、とても感動した一場面でした。あと、今回の学校だよりにも書かせてもらったんですけれども、16日に学習発表会があるんですが、その全校合唱で、多分皆さんもよくご存知かなと思うんですけれども、花は咲くという、歌を歌います。東日本大震災の、復興ソングっていうふうなことで話題になった曲だと思います。その花は咲くっていうふうな、この歌、子供たちにはぜひ心を込めてっていうかな、亡くなった人たちが生きている人たちに希望を与えるっていうふうな、そういうふうな歌なので、その希望っていうふうなことを自分たちが生きているものとして、亡くなった人たちの無念を、何らかの形で忘れずに引き継いでいこうという、そういうふうな希望を、込めて歌ってほしいなっていうふうに思います。亡くなった人たち、もう東日本大震災から5年以上過ぎて、結構なんか風化していっているあの時の記憶が、そういうふうな感じさえしますけれども、やっぱりあのことは私たちは絶対に忘れてはならないことだというふうに、何かあるたびに自分は思います。子供たちにもそういうふうな、絶対に忘れてはならない、忘れないっていうことが、出来事で、あの震災で、被害に遭った人たち、亡くなってしまった人たちの無念に報いることでないかな、っていうふうに自分は思っています。今自分たちができること。今自分たちができることは、今ある命を大事にしながら、今を精一杯生きることでないかな、っていうふうなことを子供たちに伝えながら、花は咲くを心を込めて、気持ちを込めて歌ってもらいたいな、っていうふうに思ってます。16日、学習発表会です。ぜひ、たくさんの人たちの、ご声援、ご歓談、期待しております。伊豚に小学校だよりでした。ありがとうございました。
カカンピソシのコーナーです。ここでは FM ピパウシのスタッフが最近読んだアイヌ民族に関する書籍を紹介するものです。ピリカカンピソシとは良い本という意味です。さて、本日紹介する本は、暇な小鍋という絵本です。文は茅野茂、絵は土井かやさんです。茅野茂が表したアイヌの昔話、一粒のサチッポロに載っているものを絵本にしたものです。この絵本の出版は今年の8月30日で、アスナロ書房から出されました。この話の内容は、神の世界から人間世界に来た熊神が、イオマンテの宴で見た若者の踊りを見たさに、何回も何回も人間世界を訪れるというものです。監修は私、茅野史郎と、町立二豚にアイヌ文化博物館の長田義弘学芸員が担当しています。それではこの本の、失礼しました。この本の冒頭に紹介されている土井かやさんの文章をちょっと紹介させていただきます。私は熊の神です。アイヌの昔話、暇な小鍋の物語の前に、アイヌについて少し話しておきましょう。アイヌは北海道や日本のあちこちにずっと昔から住んでいる人たちのことです。アイヌの人たちは山や川や星や太陽、動物や植物に人間が作った道具など、あらゆるものに魂が宿っていて、それらはみんな神様、カムイだと信じていました。ですから身の回りのすべてにいつでも尊敬の気持ちを持って接していました。アイヌにとって中でも熊は特別でした。例えば生き物は誰でも他の生き物の命をもらって生きています。皆さんも野菜や魚、牛や豚のお肉を食べて命をもらっていますね。アイヌも同じです。熊は美味しい肉や温かい毛皮や大事な薬をアイヌに与えてくれました。そして同時に大切なカムイ、神様でもあったのです。その代わりにアイヌは命をいただいたときは、熊にこれ以上ないほどのお礼をしました。そのおもてなしがあんまり心尽くしで素晴らしかったので、天の国に帰った熊はまたアイヌの世界に戻ってきたくなるのでした。この物語はこのようなアイヌと私、熊神と暇な小鍋のお話です。ちなみに私は天から降りてアイヌ世界にいるときは、このような熊の姿をしているのです。ではお話を始めましょう。という紹介なんですけれども、本日ご紹介した本は、暇な小鍋、文茅野茂、絵土井かや、アスナロ書房、2016年の8月30日出版、定価は1400円、税別です。ゴールデンカムイの著者、野田悟さんが本書の帯に、人生に大切なことが詰まっている先住民の物語に今耳を澄ませようと寄せています。担当は茅野史郎でした。第186回目の最後のコーナーです。本日の感想をちょっと聞いてみたいと思います。今日は私と千石さんと2人でですね、放送してきたんですけど、ちょっと一言お願いします。
はい、そうですね。ちょっと2人っていうのはね、寂しいですね。なんか秋で皆さんいろんな行事があるようで残念なんですけれども、はい、2人で頑張ってお送りしました。
なんちゅうんでしょう。今日はちょっと雨も降ったりですね、してましたけども、まあ、月1回といえども、なんかこのラジオをやることによって、情報を発信できるなという、そういう、感想を私は持ってるんですけども、 発信する側としてはどうですか？月1回。
そうですね、発信するためにいろいろ新聞見たりとか、ネットニュース見たり、本の紹介も他の方からの情報を得たりということで、これをやることで私の方もこう情報を得ることができるというのはありがたい存在かなと思います。
はい、それでは FM ピパウシからのお知らせを千石さんお願いします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二分谷放送愛称 FM ピパウシは月に1回、主に第2日曜日、ビラ取町二分谷より 76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また録音により、神戸市長田区の FMYY ではインターネットラジオで第3土曜日に放送中、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM e 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中です。これらの放送局もインターネットラジオで聞くことができます。さて、 FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラ取町二分谷、二分谷子ども図書館宛て、 FM ピパウシまでお寄せください。
はい、 FM ピパウシ第186回の放送もお別れとなります。次回は11月13日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。イヤイライケー。